どうもこんばんは、渋谷の体育会平井亮です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きな MVP プレイスジャパン大宮美さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博史さんとお届けします。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、大宮さんがついに館長に、ね、ご就任されたということで、改めておめでとうございます。
ありがとうございます。本日は北竜町からお届けしております。
うわ、北竜町
電波が、ね、いいのかどうか心配だけど、
全然クニアに聞こえてますけど
よかったです。
ね、北竜町って名前がこう体育館の中でメジャーになった。
そうでしょ身近になってる、みんなが
ね。お引っ越しお疲れ様でした、
うん、まだなんか落ち着かないって、まだ落ち着かないっていうよりも、はい、初めて泊まった日の朝からいろいろなことが、うん、カルチャーショックがすごくて田舎を舐めてました。
何が起こってるんですか。
何が、まあ、朝6時にまずなんかサイレンみたいのが なんか朝の音楽が外で鳴ってるんですよ、
はい、
6時にね。なんか外のなんか、うん、多分電柱みたいなのにスピーカーみたいによくついてサイレンとか鳴るやつがいいけど、
あれ町内放送みたいな、
あ、そうそうそう、うんうん、鳴ってんなと思って朝6時に、はい、6時になるんだと思いながらこう、ま、聞いてたんですけど、そしたら今度6時10分に家の中でおはようございますって音が鳴ったんですよ。え、何、うん、待って、うん、何と思ったら、あの防災無線っていうのがもう各家庭にあるみたいなんですよ、はい、何かのために。で、地震とかなんか洪水とかの時になるんだなと思ってたら、うん、これが朝10分に毎日おはようございますってなって、
う
ん、今日の行事とかなんか街のっていうのが分かって、これあとみんなに聞いたら朝昼晩あるらしくて、まあ、昼晩いないのかわかん、まだ聞いたことないんだけど、
うん、
何でしょう、今日の行事だったり、あのどなたかがお亡くなりになられて葬儀場がここですとかいう話がこう朝流れていると。で、なんかほら、うん、世の中って防災無線なんか ラジオ一家に一台何かのためにラジオってこうあるけど、まあ、そのなんか本当に会った時使えないかもしれないけど、ここは毎日それが鳴るから、まあ、必ずこう中央の何でなんだろうことは分かるみたいな感じになって、で今更やめたら壊れてんじゃないかってなるから、朝昼晩それがちゃんと動いてるっていうのはまあ全員が確認できるみたいな感じみたいな。
へえ。でもじゃあ孤立しないですね、なんか情報的には。
情報的には孤立しないですね、
うん、
でなんか4時にまたその外のあのスピーカーからイエスタデーが流れてくるんですよイエスタデーが流れてるのって、
うん、
住民票をこうあの移動するときに役場の人に聞いたら、あの4時のイエスタデーは何ですかって聞いたら、うん、4時ですよってお知らせですって言われて5時でも
なるほど、ね、5時の夕焼け小焼け的なのがイエスタデー。4時
ですよ。だから6時に起きて4時に家帰って多分6時にご飯を食べて、まあ9時には寝るんじゃないですかね
なんて健康的な。
そう、なんでそれがやっぱりそうなのかなと思ったのが、私ほら今まで通りに8時9時まで仕事したら、まあ家に戻るじゃないですか。でなんか食べたいなと思っても近くに何もない、スーパーは6時に閉まる、町に1軒しかないスーパーは6時に閉まっちゃう、
うん、
町唯一のコンビニが真後ろにあるんですけど、何でしょう、普通のスーパー並みの、何でしょう、スーパーがコンビニだったみたいな感じなので、何こうお惣菜があるわけではないんですね。でご飯なんか食べたい、買いに行きたいと思ったら今度30分かかるんですよどこかに買いに行くのにそしたらもう閉まってるじゃないですかで行って帰ってきて1時間だからやっぱりやめようと思って買いに行くのやめたら、何食べようって何も買ってきてないわみたいなことだったり、なんかフライパンとか炊飯器とか持ってってなかったから、まあまあこれ食べれないみたいなだから9時まで仕事しちゃダメなんですよ。だから多分6時に5時に仕事やめて6時にご飯食べないと、なんかご飯
食べられなさ
けない、
うん
これが分かってきました。
分かってきました。だいぶじゃあライフスタイルを変える必要が
すごい変えないといけない。なんかいろいろいろんなことが起きてる。
館長の、あ、そのもうセンターはできていて、
あの、ね、
近くに住んでるんですか。はい、
近くっていうかね、町の端っこから端っこまで6キロぐらいなのかな、10分ぐらいすれば行ける感じで、私が今いるところは社協の中なんですよね。なって、うん、その古い社協の中の一室を今回収してそれを作ろうとしてるんですけど、
はい、
まあ、これから機械とかも増えるので、どこに移動するかまだ分かんないから、本格的に回収するっていうわけではなくて、まあ、今は社協の中にいるので、社協の中にあるものづくりセンターみたいな感じ、ちょっと面白い関わり方が、子どもたちだったり高齢者の人たちだったり、なんかハイテクのものを若者が使うっていう感じではない使い方ができそうな、ちょっと面白い、まだ本当のオープンは9月27なんですよね。なのでなんとなくもう、なんだろう、なんだろう、試験的に子どもたちが集まったり、あと機械とかいろんなものを動かしてる人はいるんですけど、今私が来たので、これから今年の年度の何やるかを決めたり、ここに何買うかを決めたりってしてる感じです。
すごい、やること目白押しですね。
目白押しですけど、あのこの、うん、多分生活はカルチャーショックがすごかったんですけど、仕事はめちゃくちゃ面白くって、うん、なんでかというと、やっぱりその町が1500人しかいない
ん
ですね、うん、で若者がどのくらいいるか分かんないけど、あのやっぱりこうみんなで話し合ったことがすぐ町の何かに反映するっていうのがもう目に見えてわかるし、何でしょう、町が動くのを見れる、全体がすぐ把握できるから、すごくこの3年後どんな町に変わるんだろうっていうのが自分のやることで変わってくるなっていうのがすごくわかるので、すごい楽しい。
反応が早い、反応が早いの、みんな
反応が早いというか、あの町的にはこんなに町の中に人が来てみんなで話し合うってことは未だかつてなかったみたいな感じなんですけど、
今はないだ。
あ、そうですね、あのいっぱい来てるので、今あのいろんな、なんで全国から多分20社ぐらい入って町を改革してるんですよ。その中の一個がこの私が入るひまりえっていうところなので、町全体が今この何年かで変わろうとしてるみたいな、で住民の人たちとか働いてる人たちもそれを分かっていて、まあ、みんなでやろうじゃないかみたいな感じで、なんかこのタウンカラーの冊子を全なの家庭に配られた、そのタウンカラーの本がね、うん、街の景観をみんなでこういう色で揃えましょうみたいなものがあるんですよ。やっぱこれ少なくないとできないじゃないですか。海外のあの景色がみんなこう同じになってる屋根が使うとか、なんかああいうことができるのかなみたいな感じですね。 いろいろもう私たちは外部から来てるけど、街の中の人もなんか渦の中に巻き込まれて一緒にやんなきゃみたいな感じなので、まあ、全員ウェルカムですし、あの皆さん優しいし、私行った日にお湯でなくて困ってたんですよ。なんか蓄熱式レンガに温めてみたいな、なんか分かんなかったんです。で、うん、最終的に周りのとか隣の人とかみんな聞いたので分かんなくって、6時ぐらいにすいませんお湯が出なくて、どうしてもここに来てもらえませんかみたいな、CC がいっぱい入ってるところにメールしたら、6時半に役場、あの建設課の人が来てくれるっていう、あの家が近かったんでって言ってお湯出すの手伝ってくれるっていう、あの町ならでは、小さな町ってなかヒューマンで助けられ
た。いやすごい、温かいですね。
温かいですね、皆さん、
うん、
ウェルカム感が。
北竜町は なぜその今回そんなこう大規模な3年計画の町おこしというか、うん、まあ、その町の改革をしようっていう風になったんですか。
やっぱりお米の町で有名なんですよ。ふるさと納税とかもすごい人気なんですけど、やっぱりその子どもたちがどんどん減ると、子育て世代が農家にこう就労できなかったりいろいろあるので、まあ、町をなくしちゃいけないみたいな、国のこういろんなお金がいっぱい入ってきて、小中を一個にして、教育センター、あ、教育委員会とか、こう新しい建物がこれからできるんですよ。でひまわりの町なんで観光センターもこれから建て直すんですよ。で、ひ 悪い人を減らさないとかいろいろやってるんですけど、やっぱヒューマンの力が大切なので、うん、去年の、春ぐらいに国からめっちゃお金が入ってたんです、投入された、
うん、
これなんかどこにでも書いてあるから言ってもいいと思うけど、20億ぐらいソフトに入ったんですよ、お金が。これで外部の人たちで、まあ、人がいないからそういう人たち外から呼んでいろいろ手伝ってもらおうみたいな感じで、もう土地区画から今全部全体が入ってる感じで、そこでやっぱり子どもたちが、まあ、親もここで働いてるから何かする機会がやっぱ足りない、いろんなことに体験する機会が少ないので、やっぱそういう、これから働くにしても手任職つけるとかお金を稼ぐ力をつけたいっていうので、まあ、電子デジタル的なところにみんな教育委員会とかそっちの方もそういうのにも力入れに行きたいみたいな感じだったみたいですね。だからけん玉クラブとかフィットネスみたいなのはもうあったんですけど、まあ、そういう突き抜けた感じのも入れておこうみたいなとこだったと思うんですけど、ここで私がここに来てね、一番ここに来てよかったんじゃないかと思ったことがあって、
はい、
さっき言ってた買い物行くの30分かかるじゃないですか、うん、でもちろん100均行くのも30分かかるんですで3D プリンターで作ったものって結構100均で売ってるから作んなくてよくないって最終的になったりするんです。安いし綺麗だし、いや時間かかんないしってなるんだけど、ここは100均遠いので 3D プリンターね、一家に一台あった方がいいと思った。なんかいやマジ買いに行くより作った方が早い、うん、これはねこの後みんなに言うと思う。私都会じゃなければないほど 3D プリンターあった方がいい、
うん、すごい。でもそうかもしれないですね。確かに都会じゃなくてその、ま、田舎とかだとこう全部自分でできる、うん、例えばこう分かんないですけど布を染めるのも自分でできるし、うんうん、なんか床にこうワックスをかけるみたいなことも、ワックスもなんか蜜ろうで作れますじゃないけど、うん、なんかそうやってもう全部こう自家発電できていくっていうイメージありましたけど、それが令和のその形は一家に一台 3D プリンターっていう、うん、
これでね解消できる
いろいろ
これね、なんでねまたそう思ったかって言ったら、その子どもたちのために私は来てるんですけど、これを説明するために大人に分かってもらわなきゃいけないと思って、うん、いろんな町の来れる人とか大人の若手の人とかみんなに2回ぐらい見てに来てもらったんですよ、こういうのが作れますよって、うん、そしたらその時の反応がめちゃくちゃ良くて、しかもセール中だったので2万6000円で売ってたんです 3D プリンター、
うん、
みんなめっちゃ買うって言いました、買うって言ってましたからねだからなんかやっぱ大人もそういうことに興味津々だし、多分買いたい、その何だろう、行ったり来たりすること考えたら買って作ってみたい。あとなんかこうデジタル系が多いわけじゃないので、みんな何かやって出来上がるものっていうのは想像つきやすいっていうのかな、こうパソコンでプログラミングを習うっていうよりも 3D プリンターってこうなんかスタートしたら出来上がるじゃないですか、ものができる。これはみんなに分かりやすい新しいテクノロジーなんだなと思いました。
すごい、
もう発見だらけ毎日
それは生き生きしちゃいますね、大見さん。
そうなんか、うん、あとは昼全員家に帰ってご飯食べるっていうのにびっくりして、家みんな近いから家帰ってお昼食べる。これなんか近隣の市町村の人に聞いたらみんなそうみたいな、知らなかった、
お弁当持ってくより一回うちに帰る、
確かに私お弁当買う場所ないじゃんこの辺に。でもなんか朝弁当作るのめんどくさいから帰った方が早い、
うん、帰ってうどん茹でればね
絶対その
食べられますもんね。
お昼当番みたいな人が役場に残って、役場とかいろんなね、なんかそれぞれ施設に一人残ってみんな家帰ってご飯食べてるみたいです。いやもうね、なんかいろいろびっくりしてるけど、この58歳でも知らないこと世の中にいっぱいあるんだなと思ってい
やまさかの 3D プリンターの需要がそこにあったとは。
ここにある言い切るもん、ここだわ、過疎地回るわ私、
うん、うん、いやすごい面白いな、
いいと
思う。大見さんが LINE でなんかもうカフェに行きたいよみたいなのを送ってくれたじゃないですか、うん、なんかその時すごい忙しすぎて いけないってことなのかなって思ってたら、今お話聞いてて分かりました。ないないってことですよね。
近くコーヒーが飲めない、スイーツが食べられないで、なんだこう仕事今までできたのも9時に辞めたと、辞めたって吉野家もあるし、うん、ドンキホーテも空いてるし、
うん、
なんかコーヒーだってどっかで飲めるじゃないですか。なんか家にずっといるからここと大差変わんないと思ったけど、全然違ったと思ってああ、そ
う、何かに健康的になりそうですね。本当にもう強制的に朝晩自炊ベース自炊、
うんうんうん、
で、あのスイーツとかもその、うん、うっかり食べちゃうみたいなのはない。
うっかりないからね、ストレスすごい、
いや
食べたいストレスがやばすぎてはあって感じだけど、 あとはあのね、もっと歩かなくなった。遠いな、全部遠いから歩いていけないんですよね。歩いて通ったら痩せるかなとか思ったけど、歩くのにまあ30分以上かかる、なんかあの家からここまでは。であと何もないから、
うん、
なんもないです、道路と田んぼどうしようって感じ
すごい
すごい。で結果12日間で3回札幌帰ったんですよ私仕事もあったんだけど、
はい、
これはちょっとあのどうしたらいいんだろうこのカルチャーショックはみたいな感じで帰りながらあのちょっと大きい町でスタバに寄り、あこれだよとか思ったりいろいろ今慣れようとしてる体を、
うん、いきなりだとねすごい体がショックを起こしちゃうかもしれないから徐々に、
うん、今週は5日間いようと思ってるからいろいろ試してます。
そうか、この間は4日に1回帰っちゃってたけど、
そう
今度は5日はいようと、
5日はいようと、はい、
すごい。
意外、
それこそ野島さん、うんは多分いろんなまあ海外遠征とかも行かれてたり、なんとなくイメージとして、うん、あのどこでもフィットされそうというか、なんか別にもちろんカフェがなくて定期だし、うん、なんかそういうこうお力があるんじゃないかなというイメージなんですけど、ね、実際 いかがですか、うん、あんまり、
あの想像通りあんまり気にしないかな、あの割とこう順応性は高いかなって自分でも思って、であのまあ、大海さんと一緒でその場所に行ったらその場所での楽しみ方を、うん、まあ、探すのもその楽しみの一つだったりするので、あの大海さんの話を聞いてるとなんかワクワクしてくるし、さすが大海さん楽しんでると
もう一個
混ぜてほしいみたいな感じ
いやこの後10人ぐらい募集するから来たらいいですよ
マジですごい。その10人の募集っていうのはまた
いろんな、
あの
あいろんな部署で募集
のセンターだけ、お店の館長のとこだけじゃなくてってことですね、は
い、そうですそうですそうです。なので面白いですよ。あ本当に私知ってる人誰もいないから、
うんうん、
まだおとなしくしてると思う
おとなしくしてい
やもう知り合いが誰もいない場所ってなんか楽しいよね。
うんうん、そうそうそう、一人も知らない人だから
ね、うん、だからそこ開拓してくる感じね。
そうそう、だからどこら辺で出せばいいのかなと思うけど、多分溢れてる、もう出てるかもしれないけど、
出てると思う。それはもう大見さんも出てらっしゃいますよ。
まあちょっとなんとも言えないけど、楽しいですね。
うわちょっと北流町の人1500人に皆さんに聞いてほしい体育会を。
本当だね、
体育会を聞けば、まあ、大見さんの、ね、人柄が一発で分かるんじゃないかなと。
まだまだダメじゃない、3ヶ月ぐらい待って、
まだダメ、もうちょっと寝かせて、
もうちょっと寝かせて全員に一回会ってからと、なんか、
うん、そうか、すごい、
ここにいても来れる人しか来れないから、
うんうん、
お姉ちゃんの人たちのサークル結構あるみたいなんですよね。だからそこに行って、うん、あの高齢者の人に買ってもらいたい3D プリンター買ってもらいたいと思ってるからなんかそしたらね、あの1500人しかいないけど 50% の町民が 3D プリンター持ってるとかさ、世界的にそんなとこないと思うんですよ
ないないない、うん、
それはそれでよくないですか、統計取れて
統計取
れねえ、スマートシティ的な。
そうそうそうそうそうそう。だけどなんかになんかおばあちゃんちコンコンってやってこんにちはって言ったらもうそこで 3D プリンター動いてるっていう番組とかできそう。なんかなんじゃこりゃみたいな。
うんうんうん。
隣の家
にもあるみたいな。あの珍百景的なね。
あれできそう。ちょっといいかな。
すごい夢が膨らみますね。
うん。足りないです
ね。夢しかない。残念で足りない。いやうんそんな気がします。
もうそんな感じであのまあ、元気でやってます。
いや本当、いやむしろ元気さが増してるのが分かりました。
よかったです。こう喋れる人がオンラインって素晴らしいですね。いや大変だもん、会って喋ったらね遠いから。
北竜町は野島さんはなんか大体あこの場所だなとかその近くでなんか合宿やったこととかはあるんですか。
いやないな北竜町
から旭川まであの高速乗んなかったら1時間ぐらい、
うんうん、
札幌からは
旭川行ったりその上のちょっとワッサム行ったりとかはあるけど、うんうん、あの申し訳ないけどそこなんだろう札幌から北竜町とかはちょっと通り過ぎてちょっと旭川まで行っちゃってるんで。
そうですよ、今度私だって
言わらせてください。
58年行って行ったことなかったんですよここに北海道人が、うん
なかなか寄らないよね。
寄らない。しかもひまわりで有名ってみんな大体行ったことあるけど私は来たことなかったから、うん、今年初めて見る。まあ知らないから来たくなったんだと思う。なんか見たことあったらあーって感じになったかもしれないけど、
うんうん、
全く知らないからなんか行ってみたい感じがしたのか
も。あー子供心が好きだわ。
まあね、身軽なんで今一番いける動ける人じゃないですかね。年代的にはすごい若いかこの年齢になったら動けるっていう、
うんうん、
あよかったと思います。
今あの Google マップで北竜町を見てるんですけど、
うん、
ゴルフ場とかもあるんですね。
いやパークゴルフ場めっちゃあって
めっちゃあって、
うん、あとねスーパー行くより温泉がめちゃいろんなとこに近隣にあるから、
スーパーより温泉
が多い。一番近いの5分、その次10分、
すごい
で、ね、温泉の中にレストランあるから、うん、あと野菜とか売ってるから温泉で買うのもありだなと思ってる今。
あー
やや欲しい
温泉すぐ、ね、しかも500円、めっちゃいい。
いやースーパー銭湯みたいなことじゃなくてもう本当に
温泉本当の温泉が500円で入れて、あただそこもレストランも7時半までしかやってないってお風呂も9時までしか入れないから、
うん、
やっぱりちょっと3時間ぐらい生活時間でずらさないとどこにも引っかかれないんだけど。でも朝6時からもう温泉やってるから、はい、朝6時に起きて温泉行って500円でお風呂入って行くっていうのができる。
すごい。あそうか、なるほどね、直売所とかがあるわけですね。
そうそうそう、
確かに営業終了午後5時って出てる。
そうそう
早い
で本当に昼休みご飯食べに帰った時に帰らないといけないですかね。
あすごい、サウナもある、温泉。
そうですよ、あの周り
に温泉
いっぱい、うん、すごい家から5分だから。
あそうか、ホテルもここにあるんですね、道の駅の近く、うん、
でもね田舎だからってホテル代安いわけじゃなくてやっぱ周りにないから割と高めですね、
うん、
ホテルとか宿泊。
そうなんだ、
うん、
選べないでしょもう。唯一だし、で、あ、一個分かったのが、
うん、
あの田舎いろいろ野菜安いですけどインフラ関係が高い、町民で割るのか、
うん、
設備のその水道だったら水道管ね、隣から隣に行く水道管が長いからなのか、
うん、
札幌より水道代も高いし、
うん、
なんかいろいろ高い、その生活に関することが、
うんうん、人数が少ないから、
うん、で、あと設備にお金がかかっちゃう、他のままで引くっていうことに対して多分便器とか、
うん、
ガスはないのか、ガスプロパンガスオール電化だったので、なんかいろいろ発見ですね。
いやでも本当に今 こうちょっとマップを見てると、
うん、
ほぼ田んぼみたいな、
うん、そうそう
田んぼ畑、うん、
田んぼ見たことなくって、はいはい、野菜はねいっぱい北海道からだけど、はい、ちょっとやっぱね砂利道が砂利学年とかないから、うん、なんかよそ見してたらそこ落ちて水浸しになりそうな
危ない危ない
砂利道がすごいですね。そういう意味では野島さんがパッと来たら砂利道を運転できるなんかものすごい太いタイヤつけないと
うん
難しいかもですね。
そう砂利道結構ねパンクするんだよね。
あ
そうあの玉石だったらいいんだけど砕石って石を砕いたやつが巻かれてると、うん、結構さ角が尖ってるから、
うん、
結構ねパンクする率が高い。
うんうん、なんかあとは平坦だから、うん、とても走りやすい、
うんうん、
なんかあなんだっけあのバイクのどういうの言ってるやつね。もう、うん、ものすごいスピード出ると思う。全部直線だから
いいな、いいな
止まらなくて田んぼに落ちるかもしれない
落ちてみたい、
落ちてみたいいいですね、
いいですね。
いやちょっとぜひ来たい。
あの子供たちみんな連れてそこでロードレースやるの、うん、直線でうわって
そう、
ね、そうかそうかいいない
いですね。え駅もあるんですね。
いや駅ないもうなくなってる。
あ、
まあ、JR もない
なくなってる。
あもう元元駅町駅か。
そうそう、うん、なんか町のバスが最近できて町民だけが乗れるバスが
へえ
隣の町までのなんかバス。
へえ、
なんかほんと車ないと難しい。
うんうん、
うん、
ああ車の人歩くんでしょうねきっとね。
走って端から端まで行ける距離だったとしてもやっぱりその移動的には何の足もないから車がないと、
うんうん、そうそうそう。 あとなんかひまわりであなんかマラソン毎年やってるんですけど、はい、あの、
うんうん、
走りに来
た
何もないから周り
何もない、何もない中走るのって結構精神的に大切なんですよね。
ね、
やっぱ街並みとかが変わってた方が面白くて飽きない。
遠くに山見えるから遠くに走って
山々を
私が最初応援してゴールでまた応援出てまいと思
って車に行く。フルマラソンですか。
ね、何キロだと結構長い、あの結構人集まって満員になるマラソンです。ちょっと名前忘れちゃったけど北竜町のマラソン、ひまわり畑の横も通るんじゃないかな。
あ、じゃあひまわりが咲いてる時期ではなくて。
あ、いや咲いてる7月20日だったかなこと。
あでもそうすると、うん、暑い、暑くは、あでも涼しい、
こちらの気温に比べる
はい、そうか
比べたことない。
いやな
えまだ涼しいの。
いや、2、3日前からやっぱり除湿しなければぐらいなムシムシ感が北海道なのに珍しく、あんまり北海道でこういうことないなってぐらい湿度が高いですね。
あ、そう、うん、
どちらも私が来て2日ぐらいでここにもクーラーが入り、家も入る2日前にクーラー入れてくれたので、
うん、
待遇は手厚いですね。
空いてるぐらいですか。
すごい。さあそろそろ、はい、今週あっという間に、
すいません。
いやもうちょっとなんかいいですね。やっぱりこう誰かが新しい挑戦を始めるとその話を聞けて、こちらもなんかワクワクする、ね、うん、二次体験ができるみたいな。
できるできる。
最高です、御社。ちょっと次週もね、あのもうちょっと北竜町について伺いたいなというところと、ね、野島さんにもちょっといろいろ質問してほしいなと思うので、うん、ぜひ、はい、はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷の体育会、お相手は平井優でした。